副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミーを運営している株式会社レベクリの取締役、竹越優さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。竹越です。
はい、竹越さんには年明けからですね、焼肉オーナーズアカデミーと池袋のホテルプロジェクトについてお話をいただいてます。そちらの方もお聞きくださいませ。
はい、お願いします。
はい、今回はもう一つの目玉、ドバイについてお話しいただきたいんですが、
は
い、
これはですね、2025年にですね、はい、私と竹越初めてドバイに行ったのが、去年25年の2月なんですけどね、うん、そこからね、1年間で4回ドバイ行ったんですよ。
はいはいはい。
はい、それぐらいハマったの。
ツアーもやられてましたよね。
そうなんです。第1回ツアーが2025年の10月開催で、はい、我々全員含めて30名ぐらいでですね、ツアーに行きまして、うん、で、今年もですね、この音声聞いていただいている皆さんには5月、またツアーやりますんで、はい、まあそれは興味ある方は事務局お問い合わせいただければと思うんですけど、うん、まあ、それぐらいちょっとドバイに、今本気なんですね。
はい。
っていうことで、まあ僕もね、過去ポッドキャストでドバイの話させてもらってますけど、うん、改めて竹越さんがどうドバイを捉えてるかというところを今回はちょっとお話をしてもらおうかなと思います。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずじゃあ竹越さん、ドバイ、去年から行ってみて、どう感じたかからちょっとお聞かせいただきたいんですけど、はい、いかがですか？
私は日本で不動産、20年以上やってまして、はい、もちろん日本の不動産の良さ、めちゃめちゃ分かってたりですとか、あと、投資も株もそうですし、保険も海外も結構やってたりとか、株も海外やってたりとか、はい、まあ、東南アジアの不動産も3カ国ぐらい持ってたりするんですけど。
あ、そうなんですか。
バングラディッシュとか、ベトナムとか、フィリピン持ってたりするんですけど、はい、それも全部見た上で、ドバイやめえなと思ってまして、うん、全然海外でも、まあ、国の作り方が、なんなら日本よりしっかりしてるみたいな。ところで、なんかたまたまなんか、そう思ってるわけじゃなくて、まあ最初は小林と一緒で怪しんでたんですけど、はい、まあ一度行ってみると、全然国の作り方が、うん、まあやっぱりトップがすごいしっかりしてるんで、
はい、
やっぱりトップ次第、まあ会社で言うと社長次第で、その会社が全く変わるのと同様、うん、国で言うと、まあその国のトップが誰かで、ものすごく変わるんで、それがドバイは本当にしっかりしてる国だなっていう印象でして。はい、
なるほど。
で、まあ、ここで不動産やってると、まあ、確実に伸びるなっていう要素がもう数えきれないぐらいあってですね。
うん、
まあ、一番大きいのはやっぱり人口なんですけど、はい、まあ、それ以外も、もういろんなあらゆるものが、まあ、その、世界一とか、っていうものはたくさん、これから出来上がってくるような国なんで、まあ、はい、簡単に一言で言うと、やばいっていう。
ドバイやばいってことですね。
ドバイやばいっていう感じで捉えてますね。たまたま言ってるわけではないっていうこと
を、ね。はいはい
はい。人口の増加で言うとですね、初めて我々がドバイ行ったのが25年2月ですけどね、その時にはもう、はい、ドバイ政府がマスタープラン2040。というのをもう発表してて、当時、人口がですね、370万人ぐらいだったんですけど、
はい。
で、そこから580万人にまで増やしますっていうのが、15年間の目標みたいになってて、うん、
はい。
あ、じゃあ200万人ぐらい増えるんだなって思ってて、
うん、
で、面積は埼玉県ぐらいしかないんですよね。
はいはいはい、はい。
だ狭いんですよ。狭いんですけど、うん、そこに、今、当時で370万人いて、それを508万にするって言われてたのが、この間10月にまた、8ヶ月後に行ったわけですよね。
はいはいはい、はい。
その時は人口400万人だったんですよ。
うん、
要するに30万人ぐらいも増えてて。
はいはいはい。
で、400万人の現時点で、情報修正しますって言って、
はい、
マスタープラン2040、15年後に、うん、780万人しますと。
はいはいはいはい。
200万人増やしたんですよ。
うんうんうんうん。
それぐらい、そのもう人の増え方が、とんでもないことになっているっていうのを、
うん、
もう1年だけでそれを肌で感じられるんですよね。
はいはいはい。はい、あとはその来られる人ですよね。
うん。
世界中のお金持ちが来るイメージがありますから。
そうなんですよ。富裕層が一番、移住するのが UAE で、特にドバイなので、
はい。やっぱり一番びっくりするのはあれでしたね。ウクライナ人とロシア人が超仲いいみたいな。まあ、お金持ち喧嘩せずみたいな。
確かに。
なるほど。はいはい。
感じなんで、別に普通に暮らしてるっていう。うん、
はいはいはい。
まあ、超仲いいとは言わないですけど、まあ、そういうぐらいの、全然共存してるっていう、形なんで、まあ、世界中から、まあ、戦争の国からもお金持ちは逃げてきてるっていう。
そうですよね。
まあ、そういうぐらい、自分の国を捨ててもでも来るっていうのは、相当環境だったり、家族ごと移住するってことは、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、相当覚悟がいるんで、
はい、
それをやってるっていうことは、まあ、どういう国かなっていう、まあ、考えると、すごく分かりやすいんじゃないかな。
まあ、その金持ち喧嘩せずって結構大事だと思うんですよ。っていうのが、その、お金持ちであれば、集まる人がお金持ちであればですよね、その犯罪率とかもそんな高くならないと思うので。
そうですね。シンガポールも一緒なんですけど、うん、ドバイめちゃくちゃ治安が良くて、はいはい、大体、世界で4位から6位ぐらいの今、位置づけに、はいはいはい、いろんな番付見てもそれぐらいで、日本って大体9位から11位とか、
う
ん、それぐらいなんで、全然日本より良くてですね、
うん、
カメラも3倍ぐらい防犯カメラが、そこら中にあってですね、多分わかんないですけど、まずいことするとすぐ、どれか連れてかれちゃってるのかもしれないんですけども、それぐらい、まあ、下にゴミも落ちてないですし、
うん、
まあ、本当に、酔っ払いもいないですし、
はい。
まあ、お酒が飲めるとこは制限されてるのもあるんですけど、規律がしっかりしている。うん、まあ、で、綺麗なんで、まあ、みんなしっかりするみたいな。
うん、そうですね。
それが、いい循環ですごく回ってる国だな。っていう、そういうところも、まあ、これ言ってみないと分かんないですけどね。やっぱり日本にいると日本がいいって思うじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、これ別に普通だと思うんですけど、
うんうんうん、
全然日本より、すごいところがたくさんあるっていう。
うん
うん、だいぶ、日本だけにいると茹でガエルになっちゃうなぐらい。違う世界だな。
知らない
と、ね。はいはいはい。
まあ、ぜひ、皆さん見ていただいてると、嬉しいなって思いますし、なんかそれで、うん、感想を聞きたいみたいな。それくらい、面白い国だなと思うんで、うん、これを聞いている皆さんもぜひ一度、まあ、騙されたと思って行っていただきたいぐらいの、はい。
はいはいはい、はい。
可能性がありますかね。はい。
竹越さんと小林さんも一回行ってからイメージがガラッと変わったんですもんね。
もう360度で言うと戻ってきちゃいますけど、まあ、180度変わってるぐらい変わってます。
なるほど、なるほど。
はい。
はいはいはい、はい。
ツアーにご一緒した皆さんも同じように言ってくれてて、180度変わりましたと、はい。
うん。
なんで今まで知らなかったんだろうっていう人もいますし、まあ、僕らはもう、だいぶ物件買ってるんですけどね。
はい。
もう契約ベース5億円ぐらいは買ってるんですよ。1年で、うんうんうんうん。なんですけど、そのツアーご一緒した皆さんも、直接も物件を現地で買いたいと言って、はい、もう何名のもの方が物件契約されてますね。
なるほど、なるほど。
はい。なんで、それぐらい、だって1年前は買うなんてとんでもなかった、考えてもなかった人たちが、今もう実際に物件買ってるみたいな。はい、それぐらい現地行くと、うん、あ、これ不動産買わないのもったいないなと。
はいはいはい。
まあ、ちょっと極端になっちゃうかもしれませんけど、なんかお金落ちてんのに拾わない理由ないぐらい、ハルミフラッグ何個あるんですかぐらいの、
ああ、なるほど。
ポテンシャル。
本当そうですよね。なんか道に1億落ちてるのに、なんで拾わないんだろうみたいな。いや、しかもですね、何ですかね、はいはいはい、どの場所行っても1億円落ちてるんですよ。
なるほど、なるほど。
これ、全部拾いたいんですけど、はいはいはい、こちらが拾えるスキルがないんで、拾えないんで。
そう。拾う力を持ってる。
なんなんですかね、この会話。でもなんかこんな感じなんですよ。
はい、いや本当にそうですね。
その日本の不動産投資とドバイの不動産投資で大きく違うところが銀行融資の部分って聞いたんですけど、その辺についてもご説明いただいていいですか？
あ、そうですね。やっぱり一番ちょっとハードルが高いのは、まあ、うん、融資を使える、まあ、方が、まあ、日本の融資を使ってやるっていうのが、まあ、一部できるんですけど、まあ、それが担保に入れたりとかしなきゃいけないので、まあ、これはハワイとかね、他の国も結構似てるんですけど、日本の銀行の金融機関の融資がちょっと使えないっていうのが、うん、まあ、デメリットというかね。まあ、
なるほど、なるほど。
なんですけど、なんですかね、もうみんな、なんか、ドリンク、ダンボールで買ってるぐらいマンションをこうもうフロア買いしていくぐらいのお金持ちがあっちの国はたくさんいて、みんな融資も使わないんじゃないかなみたいな人が溢れてるみたいな国なんで、そうすると日本人にとってはそこが融資使って不動産投資っていうのは厳しいんですけど、まあその分、ポテンシャルがまあ2倍3倍になるのはもう当たり前なぐらい可能性を秘めてるんで、まあ現金を少しご用意できると、まあそういうところのチャンスが広がると。で、お金持ちはこれをいっぱい持ってるんで、
う
ん、もうフロアごと全部買うみたいな。ぐらい、まあその、まあ、まあ、別に加熱してるわけでもなくて、まあ、当然かなぐらいの、はい。ぐらい、冷静に見なくても当然かなぐらい、もうそんな感じのマーケットになってるなと。
なるほど、なるほど。
いう感じですね。
はいはい。だから、現金買いが一般的ってことですよね。
そうですね。はい。
あとは、分割払いっていう仕組みなんですよね。はい、はい。最初に 20% 払うことが、まず一般的で。
うん。
で、あとは、半年後に 10% とか、で、1年後に 5%、さらにその半年後に 5% みたいに、こう、ちょっとずつ払っていくんですよ。
はいはいはい、はい。
で、3年後とか5年後に完成するマンションを、オフプランって言うんですけども、うん、今まだ完成してない物件を、3年後、5年後に向けて分割払いしていくと。
はいはいはい、はい。
なんで、既存の物件買っちゃうと、一括で払ってくれってなっちゃうんで。
なるほどなるほど。
そうすると、資金も結構重たいんですけど、
はい。
多いのはもう3年後、5年後に完成する新築物件を分割払い。
うん。うん、
そうすると資金規格立てやすいので、
はい。
はい。それで皆さん買っていくっていうケースが多いですね。
うん、ふん、ふん、
ふん。で、安いとね、3000万円台ぐらいから、結構いい立地に物件があるんですよ。
はい、はい、はい。はい。
なんで、予算を抑えたい方は、それぐらいからでも、わりかし、いい品質のものが、選べる可能性があるかなっていう感じですかね。
うん、ふん、ふん、ふん。まあ、現金買いがメインなので、まあ、安いやつであっても3000万とか、お金を用意しないといけないと思うんですが、うん、副業アカデミーで、その辺を、なんかうまく、はい、
そうなんです。
なんていうんですかね。
はい。まあ、低予算で始められる、
はいはい、はい。
ある仕組みみたいな感じなんですけど、はい。これは、まあ、概要先私軽く話すと、はい。まあ、僕らは自分たちで買っていくわけですね。
はい。
まあ、買っていける準備があるんで、はい、我々は。はい。僕らはめちゃめちゃ厳選して、まあ、竹越と私で、うん、日本での不動産の経験もまあ、ベースに、ドバイに1年間に4回行ってですね、はい、
うん、
吟味に吟味を重ね、これはもう間違いないねっていう物件選んでいくんですよ。まあ、どれ買っても大体、
はい、
上がるんですけど、ただその中でも間違いないよねと、滑らないよね、うん、どころかめっちゃ上がるよねっていうのを、うん、厳選して買ってってるんですね。
はい。
はい。で、これがやはり、山本さんおっしゃった最低でも数千万。うん、で、僕らが買う物件は全部1億超えていくので、
はい。
その物件を買っていくんですけど、それを皆さんがいきなり買うのは、自己資金が大きすぎるとか、そもそもドバイまだよくわからないから、うん、まだ正直懐疑的ですみたいなことが多いので、
はい。
そういう方々に、やはりこう、ロットを抑えると言いますかね、予算を抑えた形で、まあ、とある仕組みを使って、低予算で参加いただく、その仕組み自体をですね、もう我々が蘇生してるんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、これに関わっていただくと、当然、その資産運用になります。なんで、はい、年間である程度、収入として得られるものもありますし、
うん、
将来僕らがこの物件を売却して、キャピタルゲインって言うんですけど、売却利益を取るためにやってるので、
は
い、
うん、
これが取れた時に皆さんにその還元がある。
うん、
ものすごく大きな還元があるっていう仕組みをまず作りましたと。
は
い、つまり資産運用になっているってことですね。
はい。
はい。で、その、プロセスで、
うん、
学びをつけてますと。
うんうんうん、
はい。で、これが、このちょっと大学ご主さんにも説明してもらうと思いますけど、ドバイを学ぶ、講座も用意してまして。
はい。
はい。これで皆さんに、ドバイやドバイ不動産について、そして、うん、ドバイ金融や、ビザ、銀行口座とか、こういったところですね。ドバイに関係するあらゆることを、学んでいただける、その、場所とかコンテンツも用意すると。
はい。
はい。これを皆さんに学んでいただいて、ドバイに詳しくなっていただきながら、自動的に資産も増える仕組みになっていると。
うん、
まあ、こんなプロジェクトを、企画しているっていう感じですね。
はいはいはいはい。
なんで、この、学びのところを、竹子さん、ちょっとどういうことを準備しているかっていうのも、ちょっと補足いただけると嬉しいんですけど。
そうですね。やっぱりドバイは、ね、今日のお話もそうなんですけど、なんかやっぱり、はい、行ってみないとわからないっていうところも結構あるので、うん、まあ、ドバイのことの魅力っていうのは、私も、すごくお伝えしたいんですけど、結構時間かかるんで、いろんな方面から、はい、お伝えしたいなと思いまして、そうするとやっぱり、はい、講座にした方がいいかなと思って、
うん、
今回講座を、まあ、2月から開講予定で今進めてるんですけど、
はい、
ですので、これを聞いていただく頃にはもう準備がある程度整ってるかなと思うんですが、まあ、その講座を、6ヶ月ぐらいで、まあ、これは今のところセミナーとか出ていただければ、無料で、受講いただけるような形に予定してますので、
うん、
ぜひその講座を受けていただいて、で、その講座を見て、はい、ご興味いただければ、その、まあ、少額の、で、その、不動産に、投資いただいたりですとか、うん、まあ、その、ドバイをまず知っていただくために、ドバイツアーに参加いただいて、はい、まず、あれもそうなんですけど、うん、知って学んでいただくっていうところを、まあ、触れていただきたいなと思いがあって、まあ、どんなにいいと言っても、はい、まあ、やっぱり、その、知っていただかないと伝わらないので、まあ、そこをちょっと講座にして、うん、6ヶ月とか、勉強会をその中でも開催したりとか、ちゃんと講義動画を置いたりですとか、まあ、あちらの現地の方の、はいはい、生の声を、お伝えする。まあ、ちのだいぶ我々も、その日本人の、ですとか、ドバイの方の、仲間というか、ビジネスパートナーたくさんできましたので、
は
い、そういう方のお話を、実際住んでる方のお話とか聞いてもらったり、まあ、教育水準も世界最高峰レベルに高いんですけど、
はい、
まあ、お金持ちがそんだけいらっしゃるので、うん、なんでやっぱりその、まあ、やっぱり知らないと、なんかやっぱり日本の方がいいんじゃないかなって思うこと結構多いんですけど、
うん、
まあ、実態は全然違うっていうのも、あるので、そういうところもぜひ知っていただけたらなと思って、はい、そういう思いでその講座を、うんうんうんうん、開講を予定しているというところですね。
はい。ツアーで行くと初めて海外行く人でも安心ですよね。
そうですね。普通のドバイ行くツアーだと本当に観光地を回るんですけど、うちはちょっと観光地ももちろん、はい、ツアーの中には入れてるんですけど、
はい、まあ
絶対1回目では行かないなみたいな何ですかね、うん、その開発の現場だったりとか、その不動産を見る、
まだ出来上がってないところですもんね、
そこ。あ、そうですね。土地だけとか砂漠だけみたいな。
ここにこういうのが立ちますみたいなやつを見
に。あとそのモデルルームですね。
はい、はいはいはい。
まあもちろん建築中、完成したものも見ていただくんですけど、うんうんうん、まあそのレベルとその場所と、まあその、何ですかね、その、まあ、その、ロケーションとかも異常にすごいので
、
そういうのをぜひ見ていただいて、なんかやっぱりまあ、名前はあれなんですけど、日本でもう誰でも知ってるような大手のデベロッパーより全然高いんですよ。仕様が。なんで、
仕様っていうのはその
中身の、はい、壁紙ですとか、いろんな、クオリティが床ですとか、そのクオリティが全然高いんで、実は全然日本の、はいはいはいはい、大手よりすごいぐらいの、
うん、
ものがたくさんできてるんで、まあそういうのもぜひ見ていただきたいなと思いますし、
は
い
は
い、ヴィトンですとか、ベンツのマンションが建築されてるんですよ。
はい、わ、すごそうですね。
はい。だから全部ヴィトンみたいな。マンション。
すごい。
で、これホテルだったらまだあるかもしれないけど、レジデンスが作れてるんで。
はいはいはいはい、なるほど。
ベンツのレジデンスとか意味わかんないじゃないですか。
はいはいはい。
で、こういうのが1個のブランドじゃなくて、もう、世界の象徴みたいな感じで、もちろんトランプタワーもできるんですけど、ディズニーランドもできるんですけど、世界の、まあみんなここに、置くみたいな。 ここに、はいはいはいはい、一番大きいフラグシップを置くぐらいの感じで、すべてのブランドがここにお金を投じに来てるんで、まあ、そんだけ画期的で、これから伸びるところって、ドバイ以外はあんまないかな、ぐらい、
はいはいはいはい、
発展のレベルは、まあ、これから面白いな、という。
うん。そういえば前回も小林さんは買うつもりなかったのに結局買っちゃったっていう話してますもんね。
う
ん、
そうなんですよね。毎回、そうなんですよ。こないだ買ったばっかだから、今回は我慢しようって思っていくんですけど、はい、
うん、
めちゃめちゃいいプロジェクトがやっぱ出てくるから、
はい、
もう少なくとも下がることはないよねと。買っとけば、プラスでしかないよねと。はいはいはい、で、ワンチャン倍もあんじゃねみたいな。倍かもっといくんじゃねっていう。はいはいはい、こないだだから買ったやつも、333平米の2フロアにまたがる、うん、まあ、なんていうんですか、メゾネットって言ったらちょっと小さくなっちゃうんですけど。
ペントハウス。
ペントハウスか。ペントハウスで2フロアですね、マンションなんですけど。
うん、
ペントハウス2フロア333平米を、まあすごい。
プール付きですね。はい。
とプール付きですよ。
プールはどこについてるんですか、それ。
なんていうんですか、バルコニー的な、その、ところがあって、そこにもプールがあるんですよ。
はいはいはい、
自分たちのプールがあって、うん、
もうあと1階にもめちゃくちゃでかいプールあるんですけど、
そう、そもそもね、そう、共有部のプール
もそもそもでかいプールあるんですけど、
なるほど、なるほど。
だけど、自分たち用のプールもあって、で、その、はい、でっかいマンションなんですけど、その中に17部屋かな、ぐらいしかない、そのペントハウスっていう、
うん、
まあ、本当限られた希少価値の高い物件が出てて、ラスト1個残ってたんですよ、それが。
はい、
17か18だったと思うんですけど、ぐらい、はい、数百個のマンションのうちの十数個しかなくて、
うんうんうん、
で、ラスト一部屋残ってったのを抑えたみたいになってて、
はいはいはい、
これは、もう、その、買うつもりなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、どう転んでも 50% プラスとか、100% プラスが、まあ、見えちゃうんで、
うん、
買いますかって言って買ったっていう。
300平米超えてるってなったら、多分お手伝いさんとかを雇う。
あ、もちろん、もちろん。
方が住むところですよね。
あ、まあ、ていうか、ほとんどお手伝いさんいます。どこの。
ほとんどいます。
あ、うん、なるほど。あ、そうなんですね。
はい。で、メイド採用のお部屋がついてますよね。
もう専用の部屋が絶対マンションついてるんですよ。
はいはい、うん、4畳ぐらいのメイドさんのお部屋があるんです。
ついてないとかなくないみたいな感じ
な。ない。そう。
そこは日本と違いますね。
はいはいはいはい。あ、なるほど、なるほど。
その人用のトイレ、お風呂と、その、個室がついてるの、当たり前みたいな、はい。朝食は当たり前ぐらいの、なんか感じです。そういう感じ。
なるほど。
本当トイレもね、一つ一つ、3L、例えば3部屋あったら、3部屋分トイレも3つついてるぐらいの、大体そういう感じで、もう、日本と違うんですよね、前提が。
はい。
超贅沢な、スペシャル仕様というか、間取りになってて、うんうんうん。で、メイドさんももちろんそこに入る予定なんで、はい、メイドさん用のお部屋があって、みたいなのがもうデフォルトみたいになってますね。
そうですね。普通には、まあ、海外当たり前なとこ結構多いですけど、まあ、5LDK だったらトイレとお風呂5つあるみたいな。
うん、はいはいはいはい。
そういう感じですね。はい、
それを、もう我慢できずに買っちゃうっていう、その
世界観ですよ。そう。さっきお金が落ちてる
から。小林が我慢できないんで。
あ、違う。これは、
私も我慢できない。
大吉さんこそ一緒にそう。一緒に我慢できてないんですけど。
はいはい、まあでも結構ね、我慢できて
ない、はい。そう、我慢できてないんですけど、自信はあって、
はい、
まあ、間違いないなっていう。日本でこう、ね、不動産ずっと買ったり売ったりしてきた我々からしても、まあ、いつも最近言うんですけど、やっぱり日本は人減ってますから、はい、下りのエスカレーターを頑張って走って登って、それで勝つんですけど、
うんうんうん、
まあ、ドバイだともう上りのエスカレーターをただ歩くだけみたいになっていくんで、
はい、
もう超早いっていうか、もうなんか、こう簡単なんですよ。言い方はあれですけど。うんうん、はい。
まあ、エスカレーターってか、なんかロケットみたいな感じ
です。まあまあ、そうですね。確かに、はい。エスカレーターどこじゃないぐらいのパワーがあるね。ロケットみたいになってるんですよ。
はいはいはい、ちょっとこれなんかね、なんか過剰に聞こえるかもしれないですけど、我々日本で不動産投資やってるんで、めっちゃ冷静なんですよ。はい、だから、一個一個買うときに全て数字計算しますし、一、
うん、
回冷静に次の日考えて、いや、これやっぱ意味ないでしょって思ったら、二人でやめるんですけど、
はい。
それでもやめないってことがどういうことかっていうと、それぐらいポテンシャルがあるぐらい冷静に考えてもポテンシャルがあるっていう。
そうなんですよね。
なるほど、うん。
あとね、私どもと一緒に、ご一緒いただく、方々も経営者の方とかいるわけですけど、はい、バリッバリ不動産とかホテルやってる皆さんも、ドバイの不動産やばいと。
うん。
買いますって皆さんになるわけですよ。
うんうん、
それでやっぱり僕らも再度確信入りますよね。ああ、他の不動産やってる皆さんも、ドバイ来たら価値感じてるなと。
はいはい、はい。
日本で何十億何百億近くやってる人がみんなそう言うんで。
そうなんですよね。
はい。
まあ、そういう実態だということなんですよね。はい。
あれですね、副業はコツコツがコツっていう、その、小林さんのキャッチフレーズがありましたけど、竹越さんは、ドバイはやばいという、
はい。いや、でも、これ、不動産でね、日本でコツコツやってるから、はい、その、不動産の良さがすごい分かってて、
はい、
で、その上で見てるんで、ドバイがやばいって思ってるっていう前提がありまして、その日本でコツコツコツコツめちゃくちゃ勉強してる常識が全く通用しないぐらいのポテンシャルがあるんですよ。
なるほど。
だから、その、たまたま言ってるわけじゃないよっていうのだけはちょっと強くお伝えしたいんですけど、
はいはいはいはい。
やばいの意味は深いやばいの意味があって。
確かに。軽いやばいじゃない
か。すいません、はいはいはいはい、その、3文字なんで、すごい緩い感じなんですけど、
はいはいはい、
まあ。私から言うと、やばいを舐めるなよぐらいやばいっていう、その、
ああ、なるほど、なるほど。
感じのやばいですね。はい。うん
まあ、ドバイはやばいわ、今年のキーワードになる、は
い、いいですね、名言出ましたね、はいはいうん、
こちらの、セミナーについても、うん副業アカデミーのセミナースケジュールを見ていただければ探せますよね、はいはい、
おっしゃる通りで、今しかもですね、はい、このドバイの、不動産の、その、まあ、いわゆる低予算プロジェクトみたいなものをですね、皆さんにちょっとご用意してるんですけど、
はい
新企画、新しい、そのプロジェクトが始まりました。去年もですね、ドバイのとある、物件の、プロジェクトがあったんですけど、それはもうおかげさまで、殺到しましてですね、
はい
終わってしまったんですが、
うん
先ほど申し上げた通り、私ども今複数個、買ってるんですけど、今回はですね、はい、2物件、
うん
2物件に同時に関わっていただける仕組みというのを、
はいはいはい、はい。
二つの物件ですね。デベロッパー2社の、我々が厳選した超有料物件の2件に同時にかかってもらうとある仕組み。これですね、はい、ちょっと用意しましたんで。
はい。
どういうことって思っていただいた方は、今、山添っていただいたホームページの、副業アカデミーホームページのですね、セミナースケジュールというところで、
はい。
見ていただくとですね、特別企画っていう、カテゴリー相当かけられるんですけどね。
はい。
そうすると、ドバイの、無料セミナーがたくさん出てきます。
はい。
ドバイっていうワードが書いてあるので、そのセミナースケジュールご都合つく日程で、はい、ぜひ無料オンラインセミナーなんでご参加いただくと、ドバイの国のこととか、ドバイ不動産のこと、今回私たちが用意した、この低予算で参加できる仕組みについてですね、お話しさせていただいているので、はい、ぜひそちら皆さんご参加いただければと思います。
はい。よろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と
竹越優と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。